はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、祝関東大学リーグ100周年ということで、お話をしていきます。ボイシーではいつもね、私普遍的な話っていうか、誰にでも当てはまるようなね、お話をできるだけするようにしていて、個人的な私の話は避けてるようにしてるんですね。なぜならばあまり、多くの人の役に立たないと思うからです。ただ今回は、ちょっとですね、いつもと違って非常に個人的な話をさせていただきます。まあ、もしかしたらあなたのお役に立たないかもしれませんが、ぜひ最後まで聞いていただければ嬉しく思います。タイトルにもあるようにですね、関東大学バスケットボールリーグ戦が、100周年を迎えるんですね。8月24日からですね、関東大学の男子のね、大学生のリーグ戦が始まっておりまして、で私は、今年度早稲田大学の男子バスケットボール部ヘッドコーチですから、早稲田大学の試合の指揮を取ったわけですが、まあ昨日からですね、関東大学の2部リーグはですね、試合が始まりました。で昨日の相手がですね、立教大学さんで、試合の方は勝たせてもらったんですけれども、この開幕戦立教対早稲田っていう試合は、ある一つのですね、ちょっとした思い入れがあるんです。それが何かっていうと、ちょうど100年前にね、この始まったリーグ戦、1924年ですね、今が2024年だからその100年前、1924年に、たった3校でね、3チームでまずこの関東大学リーグ戦って始まったんですよ。でその3チームはどこかっていうと、東京商科大学、まあ、現在でいう一橋大学ね、で一橋大学と立教大学と早稲田大学、この3つで始まったんですね。まあ、どうやらですね、そのアメリカからバスケットボールがこう伝播されて、これは素晴らしいスポーツだと、日本でも普及発展に努めようということで、始まったバスケットボールなんですけども、この日本のバスケットボール界をさらに発展させるためには学生のチームが中心になって盛り上げていく必要があると。なのでこういった、バスケットボールの協会、そしてリーグ戦、これやろうじゃないかっていうことをですね、まあ、早稲田大学の李宗博さんらの提案によって実現したらしいんですね。李宗博さんというのはもう私も早稲田の卒業生ですけれども、早稲田のそのバスケットボール部としては本当になんていうかな、最初の基礎を作ったような方で、まあ、今でも大学の、ね、日本対韓国の定期戦で李宗博杯ってありますよね。で、あの方が、バスケットボールの基礎を作って、そしてこの関東大学リーグも発起人になったということでですね、100年前にバスケットボールやろうよということでですね、立ち上がり、1924年の6月ですね、大正13年の6月に全国学生バスケットボール連盟が発足したそうです。で、この発起人の李宗博さんが早稲田なので、まず早稲田大学が出て、そして立教大学と現一橋大学の3つで始まってということで、この早稲田と立教がですね、100年前からいる、3つのうちの、まあ、2つがですね、昨日の関東大学2部リーグの開幕戦で当たるカードだったんですね。はい、もう100年前も早稲田と立教は試合をし、そして、今年も100年後の今年も同じですね、関東2部リーグでこう試合をするという、まあ、このなんか巡り合わせは素晴らしいというか素敵だなっていうふうに思いました。まあ、試合の前はですね、簡単なセレモニーで、両キャプテンが記念のボールを交換してですね、記念写真を撮ってというところで試合が始まったんですけれども、まあ、試合中はねもう必死なんで、そんなことは忘れてですね、試合に邁進したわけですけれども、やっぱりふと終わってからですね、いろいろ考えたときに、私なりに調べたんですよ。1924年ってどんな時代なんだろうということで調べたところ、まず有名なところで言うと、その前の年1923年が関東大震災ですよね。はい、で関東大震災があって、もう私が生まれてから大きな震災いくつかありましたけれども、東京で直に私が経験したと、被災したという経験はないもので、やっぱりメディアの情報でね、いろんな地方方の情報を得るまでしかないんだけれども、その中で、まあ、想像するにですね、かなり復興に大変だった時代だったということはもう想像に難くないわけですね。でその復興が第一の時にバスケットボールやろうよっていうこの情熱ってすごいなと思ってて、うん、1924年は本当関東大震災の翌年ということで、その時に大学バスケが 日本を引っ張るから、これからリーグ戦やろうよと、ゼロから立ち上げようというこのエネルギーって本当すごいなと思います。で、調べたところ甲子園、阪神甲子園球場ができたのもこの年ということで、いわゆる甲子園の高校野球の大会が始まったのもこの1924年だそうですね。っていうことを考えると、やっぱこのなんか日本人のたくましさっていうか、いろいろ震災とかね、まあ、この後あと20年近く後にですね、第二次世界大戦、太平洋戦争という流れになるわけですけども、この混沌とした時代にやっぱりスポーツの力信じてたっていうかですね、そういうなんかこう気概があったんでしょうね。この盛り上げていこうと、スポーツでやっぱり日本盛り上げていこうみたいなのがすごくあったんだろうなっていうふうに想像したんですよね。で、先ほどもちょこっと言いましたけども、この後ね、第二次世界大戦があって、それから、まあ、最近で言うとね、いろんなウイルスのパンデミックがあったりとか、いろんなこう自然災害があったりとか、まあ、今後100年するわけですけども、どうにかこうにかですね、本当にこうギリギリの状況もあったと思うんです、きっと。だけれども、つないでつないで100回目が迎えられたというのは本当に素晴らしいことだなと思うし、逆に言うとね、他のいろんな、文化、まあ、音楽とか芸術とかに比べると、スポーツってやっぱり若いんですよね。まだそのバスケットボール、日本のバスケットボールリーグも100年ということで言うと、他の文化、何百年という文化にはやっぱりまだまだ、日が浅いと言わざるを得ない。この状況をやっぱり火を消しちゃいけないと思うんですよ。やっぱり何百年も続いている文化だったら、やっぱり消すのも大変だけれども、スポーツっていうことで言うと、まだせいぜい100年ぐらいのものだということを認識して、ここで今現場の私たちがですね、いろいろと尽力しなければ、この日は消えちゃう可能性もあるっていうことも頭に入れながらですね、やっぱり今を楽しんで、この次の世代のね、子供たちのためにバスケットボールができるこの現場を残していくっていうこともやっぱり考えながらですね、頑張っていかなきゃなというふうに思いました。今日はね、そんな個人的な感情をお話しさせていただいて、皆さんのね、役に立つ会じゃなかったと思いますけれども、ぜひ、まあ、何らかあなたの気づきのヒントになれば嬉しく思います。早稲田大学のね、チームの代表ということで、昨日ね、立教大学さん試合をしていただき、そしてまたこういうね、100周年という巡り合わせで、対戦させていただいたことに本当に感謝しております。ありがとうございます。ということで、今回は、祝関東大学リーグ100周年というお話でした。ありがとうございました。もうちょっとだけお話をしますので、少しお付き合いください。ということで、全然話変わるんですけれども、私、インスタグラムの方にこのラジオのですね、原稿を毎日上げてるんです。ただ、これがですね、3日前からなぜか私のパソコンからアップロードできなくなっています。この今 YouTube の方で見ていただいている方は、このエンジ色の文字が入った、この画面ですね。これ私のパワーポイントそのまま写してるんですけど、パワーポイントを写して10枚スライドを作って、それを画像にして貼ってるんですが、これがね、なぜかね、3日前からできないんですよ。だから、ここ3日間、更新止まってるんですね。で、困っちゃったなと思って、なんかいろいろ調べてもね、これわかんないんですよ。で、わかる人いたらぜひ、人助けと思って、コメント欄で教えてください。私のインスタグラムがパソコンから、更新できません。ぜひね、分かる人、ちょっとコメント欄で教えていただきたいと思います。すいません。ということで、インスタグラムの方ね、ちょっと、この後もいろいろ調べますが、ちょっと分かんないですよね。すいません、分かる人いたら教えていただきたい。ということで、気を取り直してコメント返しいきたいと思います。昨日の放送は、ですね、ちょっと待ってくださいね。今、パソコンを開いておりますが、昨日の放送は、ポジションは2つ覚えろということでお話をしました。まだね、聞いてないよという方は、このチャプターのリンクから聞いていただきたいです。KD さん、ミニバス指導していた時に、まずはハンドラーとしての役割を練習してもらってましたが、指導を進めるうちにインサイドのプレーも身につけるべきだなと感じることようになりましたと。練習していることで他のポジションのメンタルも知れて、プレーが良くなると感じてますということで、ありがとうございます。そうですね、いろんな、まあ、ポジションをやらせてみるということは、特に、小学生大事だと思います。ありがとうございます。影島さん、番号にした方が選手が分かりやすいと思いますが、私はハンドラー、シューター、スコアラー、センターくらいの分け方にしてますと。身長もあまり高い選手がいないので、全員ポストアップしてますし、ボール運びもみんなでつなぐようにしていますということでね。 まあ、ポジションもね、やっぱり分かりやすい、統一感を持たせつつ、幅を持って指導するっていうね、この影島さんの指導のやり方、私も賛成いたします。ありがとうございます。長倉さん、特にアンダー12はポジションをいろいろ経験させてます。勝ち負けより選手育成重視ですということでね、ありがとうございます。そうですよね、いろいろ、まあ、本当にその子の将来のために、いいことだと思います。ありがとうございます。トライさん、5アウトでパス&カッティングを崩し、繰り返していくと、すべてのポジションにすべての選手が行き渡ることがあります。そうですね、大きなガードならドラッグスクリーンのチャンスも広がりますね、ということで。そうですね、5アウト系はやっぱりオールダウンダのプレー必要になると思うのでね、そういった練習されてください。ありがとうございます。最後、宮崎さん、単純に選手を起用する、監督としては特徴のある選手、能力の高い選手にコートに長い時間立ってほしいと思います。その分で選手が複数のポジションをこなせるのは大切な要素ですね、ということで。サッカーでもやっぱりそういう部分があるんですかね。ちょっと私サッカーの方は素人なんですけれども、バスケット以上に分業制なのかなと思いつつ、やっぱりこういうオールラウンドな、選手というのは魅力なんですね。はい、アウトプットありがとうございます。こんな感じで、発見、感想、気づき、質問などあればですね、またインスタグラムの解決法ありましたら、コメントの方で教えていただきたいと思います。現在フォロワー数1395名を、昨日から2人くらい増えてるかな。はい、ありがとうございます。ぜひですね、1395名、今日1人でも増えてら嬉しいなと思いますので、まだフォローのボタンを押してない方はフォローのボタンを押してください。よろしくお願いします。最後に、バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方はこの放送の説明欄から一度覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。